来たボールを打ち返すという話にぜひ。
はいはいはい。そうだからまあね、クラファンとポッドキャストっていうので、もちろんねこのポッドキャストもそうではあるんですけども、それだけではなくて、なんか他のところに出ていく、
うんうんうん
うん、っていうのをやるのは全然ありなんじゃないっていうことですよね。うん、で特にやっぱ物が好きな人たち、企画が好きな人たちっていう、バックスペップスも昔、なんかまだ、結局なんか、ごにょごにょってはなっちゃったけど、その、これからデビューするグループの、要するにビデオ、ミュージックビデオみたいなものをバックスペースの人たちが撮るみたいなのもやってたり、うん、そうするとみんな遠慮のない機材で来るので、うん、はい、
すごいことになるんですか？
はい、恐ろしいこと、
面白そう、
はいはい。で前はねそういうファイルとかを集めるのが大変だったけど、うん、今はねクラウドがあるんで、うん、まあ誰かが多分代表になって荒編集してみたいな、うんうん、こととかもまあ比較的やれるので簡単に、うんうん、っていう感じですね。そんなこともやってたよな。なのでなんかね、それでその面白くなってきたらオフ会とかも企画してあげるとか、
楽しそう、
はい、体験会的なやつに展開していくっていうのがあってもいいのかなっていう、うん、でなんでこれを僕はビクションの時に言わなかったんでしょう。
一人反省会が始まった。もう一回やりますかクラファン。
いやいやいやいやいや。
でもね、はい、本当にこれから先年末までもまだ言えないことばっかりなんですけれども、
まあ、それはそうですよね、
面白いのはいっぱいあるんですよね、
うん、そうなんすか、
そうなんですよ、なのでなんとかそういうのは実現したいですね、
うんうん
うん
うん、例えばそういうのって早くからオファーが来ててもいろいろな準備で遅れちゃうって感じなんですか、うん、それとも来たものはポンポン載せられる感じなんですか。
例えば今度のやつはなんかできるだけぼやかして言うと、
はい、
メーカーにとってもやっぱり初めての商品で、うん、でまだそれこそビデオの撮影とかをやってる最中ですと、うんうん、で商品もまだプロトタイプが1個あるだけですみたいな。なんだけれどもすごく面白い。
へえー、そうなんだ。
歴史を変えるかもしれない。
お、
っていうとめっちゃ言い過ぎなんですけども、でも僕にとっては少なくとも
毎回そうですよね。
そう、うん、毎回そうなんですけど、うんうん、毎回そうなんですけど歴史が変わるかもしれないなと思って、はい、
なるほど、
楽しみ。
ただすごく面白いのは、
あ、だからそういう、うん、小出しも
あり、
要するに毎週コーナーが5分でも3分でもいいからあれば小出しできますよね、はい、
小出しできますね。
来週すごいの来ますよ、
うん、毎週行ってるけどねみたいな、
じらすって何ですかね、
うんうんうん、
毎週行ってるけど来週は本当すごいの来ますよみたいなことも、うんうん、毎週だと言えるっちゃ言えますよね。
そうですね、
うん、で毎週キビジャングの人が出るのもねスケジュール的になかなか辛いとは思うので、
毎週じゃなくてもいい
です
け
ど
ね。
まあ、それは本当にたまにでいいと思うので、う
ん、でもね確かに出たい時ってありますよね。歴史上の時もそうかもしれないし、
うんうんうん、ああなるほど、うん、なるほど、
うんうんうん、そうなんかねこれは何が面白いって思ってるかっていうと、実はね日米同時開催する予定なんですけれども、
うんうん、
売り出し方が全然違うんですよ。だから西洋というかアメリカではこういう売り方をするんだけど日本では全然違う売り方したいねみたいなことを考えていて、それがすごく面白いんですよ。だから同じものでもなんか全然違う売り方ってできるみたいな、やっぱりこう日本のカルチャーとかに合わせて売れるんじゃないかみたいな、まあうまくいくかどうかはやってみないと分かんないですけども、そんなことも考えてるとそれこそ本当にバックスペース FM とかでそういうのを紹介しちゃうとかっていうのはすごく面白い気はしますね。
じゃあ やりますか。
ね、
僕が言うことじゃないよな。
なんかしかもあれって YouTube ですよね。でリアルに会うわけじゃないんですっけ。
だからやり方としてはっていうかあのここでやってるやり方っていうのはそのバックスペースで やってるやり方を真似してる
んで、うんうんうんうん、
要するに収録も彼らもこのリバーサイドでやって、
うん、あそうかそうか、
ライブ配信はそのまま YouTube に流して、うんうんうん、で撮ったアーカイブはポッドキャストとして
流してると、
うん、っていうことです。
いいですよね、
はい、なんかリアルなのかなんかわかんないですけど、もしリアルだったらその商品もいる3人には見えるとか面白いですよね。黒い布の後ろとかね、これなんです実はみたいな、
あこういうことね
こういうことねみたいな、見せられなくてごめんみたいな、まあ、モザイクでもいいんですけど、
面白いかも、
楽しそうと思って、
まあ多分いる場所は別々なんで、
別々なんですね、うんうん、
あのなんかあの例えば写真だけね、あの
なんかページはね、あの、うん、プライベートページみたいなのがあって、うん、これ見てくださいみたいなね、
うん、ことは確かにできるっちゃできます、
うんうん、聞きたい、
ただし絶対喋っちゃ
ダメ、
すごい面白そうですね、
は
い、
ね、うん、なんでみんな知ってるんだみたいに、
ちょっと口が滑ったりしてね、
はい、
みたいな事故事故みたいな、
事故っていいですね、
うん、そうそう、なんかだからやれることは多分、
うん
うん、あとはね、まあ、松崎さんが出ていってもいいですし、あのビクションでも担当だった葵さんが出ていってもいいですし、
そうですね、うんうん、マイクのレベルを下げる必要あるかもしれないですけどね、
はい、松崎さんの声でかい
です
ね、まあでもね、葵さん担当してるものは最近
立て続けにヒットしてますからね、
立て続けに当たってますからね、はい、本当に、うん、そうそう、だからなんかそうやってあのね、代表の松崎さんが喋るのもいいけど、直接の担当の方が実際に喋るのもいいし、
うん、
であとさっきも言いましたけど、プロジェクトオーナーの方が喋ってもいいし、
そうですね、
うん、
まあ、みんなあの、うん、プロダクトに対するあの愛は誰にも負けないと思って、みんな思ってるので、
うんうんうん、なるほどなるほど、うん、そうそうそう、そういうのね、いいですよね、本当に。
楽しそうですね。
うん。できましたね、企画。
そうの、だからね、それを、結局、だから、一回じゃダメなんですよね、うん。うん、それをやっぱり、なんか、ある程度、継続的にやるっていう形にしないと、なかなか、あの、次は何来るのかな、みたいなとかも含めて、うん、やっぱりなかなか面白い感じにはなっていかないよなというのがありますね。はい。あとはだから、なんだ。僕がなんか交渉すればいいんですかね。で俺が交渉する
のか。なんかたまたま聞いただけ
の。うん、作戦会議かなんかやらせていただければすごく楽しそうですけどね。
う
ん、
そうですよね、うん。はいはいはい。そうそうそう。いやでもなんかもったいないなとは昔からやっぱり思ってはいたので、うんうん、うん、やっぱり出ていくところね、あった方がいいし、で、またその出ていくものをね、本当にゼロから自分たちで作っていくのは、まあ簡単に言うと結構大変だし、
うん、
うん、だって、おかしいじゃないですか、あの、いい年したおじさんたちが、土日とはいえ毎週3時間から4時間話してるって尋常じゃないですか。
すごいことですよね、はい、本当にすごいと思います。
そう、
しかも、ね、面白い話だし、
ね、
そうなんですよね、うん、だからそこのなんかね、別にクラファンで2時間3時間話す人は別にないので、その中のワンコーナーみたいな形で展開する方がきっといいんじゃないかなというのが、バックスペースさんに打ち返す玉としてはよろしいのではないかと思っております。はい。
ね、そこを聞いてくださってる方がここに流れてきてくれると。
ああそうですね、そう流れてきて、あ、それは僕のもちろん裏テーマ、はいはいはい、もちろんそうです、はい、 そう。あとはね、もうなんか頑張ってくださいっていう感じですね。誰が頑張るのか分かんないけど、まあでもとりあえず僕がなんか適当に調整はしますので、はい。
ありがとうございます。
はい。
うん。こうやって番組っていうのはできていくんですね。
こうやってはあんまりできていかないとは思いますけど、ただその、なんだろう。その、ポッドキャスト同士でやってることによって、そのなんかね、それこそツイッター、なんか短い文章でダダダダってやってるよりは、そのお互いにお互いのことが分かった状態で、うん、できるはずなので、
うんうん、
それはね、いいことなのではないかなと思いますよね。だから、今ね、このポッドキャストを配信で使ってるリスンも、割とそこに注目をして、近藤さんが設計をされているところがやっぱりはっきりあるので、
うん
うん、そのやっぱ前後であるとか誰が話をしているの、どんな人が話をしているのっていうのは、まあ明らかに話の内容に影響を与えてしまうので、それは音声という形を取った方がより正しく、うん、正しくというか、まあ楽しく伝わるのではないかっていうところですね、うん、
でも本当に画期的ですよね。こうやって話したことがそのまま書き起こされて、サマライズされて、章、
うん
うん、立てになって、
うん。そうなんですよ。で、またなんかね、面白いのが、うん、結局その、リッスンっていう場の上で、その、要は、コミュニティみたいな感じになっていってるんですよ、
う
ん、今ね、
うん。
そうすると、あ、この、きびだんごは10周年で、さて、ポッドキャストにはコメントはあんま入ったことないですけど、うん、その、要するに喋ってる人同士がコメントの試合みたいなこととかをし始めてるんですよ。
うん、
で、そうなってくると、ポッドキャストの音声文字起こしサービスとして始まったのに、うん、文字起こしをしないでほしいっていうことを言い出す人たちが出てく
る。それはなんでなんですか？
コミュニケーションのコミュニティとしてはいいんだけど、うん、その結局文字起こしされちゃって、することによって、うん、まあ一つにはもちろん避けることはできるんだけど、検索エンジンで引っかかっちゃうっていうのがあり得る、
うん、
で、その前後がわからないところでそこだけポンって抜き出されるのはあまり気持ちが良くないと。
ああ、いわゆるその、うん、テレビの取材でなんかこう恣意的に切り取られちゃったみたいなやつ、
ね、そうそうそう、なんかテキストだけ抜き取られてしまったみたいなことをよく思わない人たちがいるみたいで、で、まあ僕からすると、じゃあリスン使わなきゃいいんじゃないのかなっていうのは頭を一瞬よぎるんですけど、リスン上でもそのコミュニティが、要するに今までのポッドキャストのサービスにそういう仕組みが全くなかったってことなんですよ。お互い相互的にそのやり話をしていったりとか、じゃあ、例えばコメント欄に、この回の続きなんで、よかったらこの回も聞いてください、みたいなことを入れるような仕組みが全然なかったんですよね。
特定の場所をね、ツイートできるとか、っていうのもすごく面白いですよね。
うん、そうなんですよ。
ツイートっていう言葉が死語なのかな、うん、ひょっとして。
まあ、
今なんて言うんですか、じゃあ。
言いますけど。え、今、ポストですよ。
あ、ポストか。エクストじゃなくて何だろうって思っちゃった。ポストなんだ。
エクスト。
ポストなんだ。
ポスト、リポスト、エクスです
。絶対言えない、
はい。もうちょっと時間をください。
ください。
はい、ちょっと。そうそうそう。うん、だから、その、要するに文字起こしをする、それからその文字起こしをしたことによって、そのポイントポイントだけをダイレクトに SNS に共有できますよっていうことで始まったのに、うん、その結果コミュニティができたことによって、もともとあった機能をむしろ今はいりませんっていう人たちが出て
きた。そうやってことさらに一つのところだけをフィーチャーしてほしくないみたいな話なんですね、今のはね。
そうそうそう。
でもそれってもともとのその原点というか、出典に行って前後見れば分かる話ですよね、
うん、
でもそれをしない人がいるじゃないかみたいな話なんですけど、また
で、なんかそういうのをしてほしくないという人たちがまた出てくるっていうのが面白いな。
それは面白いですね、なんかね、
だから、文字起こしサービスとして始まったはずなのに、うん、文字起こしをしないっていうオプションがつい
た。ついたんですね。へー。
それだと普通のポッドキャストと変わらない。あ、そうか。リンクが貼れる？
そう。リンクも貼れるし、うん、で、あと、まあまあ、とにかくだから大きいのが、その、要するに、リスン上でやり取りが始まってるってことです。で、ポッドキャストの今までのその配信サービスっていうのは本当に配信するだけなんですよ。音声ファイルをな特定の RSS コードに載せて流すっていうことしかしてくれなかったので、うん、そうじゃないところがリスンには、まあ、入っていたので、そういう人たちが集まってきているっていう。
うん、
なるほどねっていう、何でもやってみないと分かんないよねっていう、うん、不思議な。
でもね、本当にポッドキャストとかも結構枯れたサービスなんかと思いきや、そうでもないっていうのはすごく、うん、あの自分たちにとっても元気が出る話ですね。
そうですね。
そうなんですよね。
なんかクラウドファンディングっていうのも結構みんなからあのもう
確かに確かに
割ともう昔からって、うわこんなんじゃないとかっていう人すらいる、
うんうん
はいはいはい、
っていうことで言うと、いやいやそんなことないよねって言えるんだろうなって気がしてるので、ね
うんうん、
面白い。
そうなんですよね。だからあのこれはまあ本当昔から言われることで、うまくいくウェブサービスは必ずピポッとするっていう話が、う
ん、
はい。でそれはやっぱりリスンでもやっぱりある意味それが起きたっていうところはやっぱりあのなんだろう、まあもともとね考えた近藤さんがウェブサービスというものを非常によく分かってる人だからっていうのもあるし、うん、ちゃんとユーザーさんがついてきた、
うん
うん、サービスだからそういうことが起きてるっていうのも非常にあのなんかなんだろう、昔からウェブサービスを見てる人間からすると不思議はないんですけど、最近のウェブサービスでは結構珍しいかなという、要するに当初とは違うとこに転がっていっても、それをそれは違うっていうするんじゃなくて、その方向に行ったんだったらそっちに伸ばしていけばいいじゃないっていうやり方ですよね、うん、
なんかたまたまそのさっきの旅の話に戻っちゃいますけれども、うん、先週だったのかな、台湾であのいろんな人の話を聞いたときに、その YouTube の創業者、スティーブ・チェンと、うん、それから Twitch、Twitch のあの創業者のケビン・リンっていう人の二人の話を聞いたんですよ。二、
うん、
人とも面白いぐらいそのピボットの話をしていて、うん、もうあの YouTube も Twitch も全然最初は違うところからスタートしてたみたいな。
うん、
でもなんかこう、自分たちがこれがいいと思ってたのが全然人気が出なくて、全然違う用途に使う人たちが出始めて、そっちに振ったらものすごい大ブレイクしたみたいな。
だって前もねこれどっかで話したことはあるけど、ここでは話してないんで話しますけど、
うんうん、
ゆうこさんはひょっとしたら知らないけど、あのフリッカーっていうサービスが、
写真共有サービス、懐かしいですね、
一応まだ現役なんですけど、うんうん、
まだアカウント持ってます。
フリッカー要は写真共有サービスの走り、本当にスタートの、サービスで、で、もう一個は多分よく知ってると思うんですけど、スラック。
うんうん。
はい。これ実は同じ人が始めたサービス。で、これも両方ともピポットのウェブサービスなんですよ。で、ピポットの仕方が全く同じなのが面白くて、うん、この両方のサービスを作ったスチュアート・バターフィールドっていう人は、本来的にはゲームを作りたい人なんですよ。で、当時もそうだし、今もそうですけど、うん、ゲームって結構、要するにリモートでやる人が多いんですよ。プログラマーであるとか、デザイナーであるとか、うんうん。で、そのチームのコミュニケーションを円滑にするために、ツールを作ると、なぜかそのツールがウェブサービスとしてバカ当たりするっていうことを2回やってる人です。
面白いですね。
アフリカの時は、その、要はファイルを円滑に共有する、ために作ったのがフリッカーの元になった、そのゲーム会社のファイル共有システムからフリッカーになり、で、もう一個、で、それでフリッカーで成功したんで、いや、俺は今度こそはちゃんとゲーム作るんだって言ってやってたら、今度はそのファイル共有だけじゃ足りないから、 で最近のそのいわゆるチャットが全然良くないからあの、うん、みんなが使いやすいチャットを作りましたっつったら、うん、スラックとして大当たりするっていう。だからこの人は珍しく本当に2回大成功をしてる人なんですけど、うん、自分のやりたいことはちっとも成功してないっていう。
なんかそうなん
ですよね。だって本当はゲーム作りたい人
なんですよね。
そうか。
うん。ゲームは一度も完成してないっていう。
あ、だから課題解決の方がいいのかな。何ですかね。
だから多分才能がそっちにあるっていう人なんでしょうね、うん、きっとね。
すごい話ですね。
うん、
なんか幸せなのか切ないのかちょっと分かんないですね本人の中での収支が。
そうなんですよ。だからなんかね、そのいわゆるネットサービスみたいなもので、うん、それこそミリオネアみたいな人たちの観点から見ると、うん、なかなか2つ当てる人いないので、うんうん、はい、ですごいあいつやっぱすごいねってなるんだけど、うん、あの別の見方をすると、ああまた失敗しましたっていう言い方もできてしまうっていうのが、まあ面白いですよね、
うん、
面白い。なかなか本当に2回同じことやる人珍しいんですよ
ね。うまくいく人、例えばイーロン・マスクとかもね2回うまくいってるけど、なんか、まあ、ピボットでもないか。へえ、
イーロンマスクはそういう意味ではあんまり そこはなんか初志貫徹というか、
あ、そうですよね、うん、
そのまま
やりたいことをやってる、
ね、はい、そうなんですよ。だからそんな人ので、
なんかでもやっぱりそのプロダクトを作っていて、プロダクトを作る過程の中で、うん、あのフラストが溜まって何かツールを作り出すって、うんうん、なんかちょうどまた先週の話になっちゃいますけれども、はいはい、あのピックコラージュっていうその画像編集ソフト、うん、あのちょっとしたミームを作るみたいな、うん、あの GIF を作るみたいなのがすごく流行ってたりするサービスがあるんですけども、うん、その彼と話をしてたら、やっぱりあのみんなでリモートで働いてますと、うん、でそのリモート そのビデオツールがいけてなさすぎて自分たちで作っちゃいましたって言ってましたね。で、ズームもダメだし、あとギャザーとかもうあの使ったんだけれども、うんうん、あのすごく面白いんだけれどもそうじゃないよねみたいな話で、やっぱり彼らそのもう本当にそのクリエイターなので、自分の作りたいものが作れちゃうっていうところは多分こう、
うん、そうですね、ね、
先ほどのそのスラックとかそのフリッカーの話を聞いてもそう思いますけど、うん、こう自分たちがこうあってほしいっていうツールのイメージが浮かぶんでしょうね。でそれを追い求めるとそれが万人が求めていたものだったみたいな。
はいはいはいはい、うん、
ゲームはできないけど素晴らしいツールができたみたいな
ね、
うん、ねえ、すごい。今でもなんか同じやっぱりのことをやってる人たちがやっぱりいるなと思って、
うんうん、そうそうそうそう、なんかね、でそれはその見方を変えればそのお客さんが望んでいるものを作っているっていうことでも実はある、
自分が最大のお客さんだってことですよね。
そうですね、うん、そうそう、だから全然結果的に身内で使ってみたらこれ超いいよって話になると、当然周りの人たちが俺たちにも使わせてくれってなるのは当たり前のことなので、そりゃそうなりますよねっていう、うん、そうなんですよ、うん、はい、ちょっとまただいぶ脱線してましたが、そうだからなんかそういうそのクラファン、うん、っていうものがなんか一方通行にならずにね、そのオーナーがこういう形でやっていきたい時に、あれそれだったらこんな使い方もあるんじゃないですかとか、なんかユーザーがねそういうのをまた見つけていくっていうのもなんかできるとね、
う
ん、
そうですね、
うん、
いいのかな。いや本当になんかあの何々道ってあるじゃないですか、茶道とか華道とか、うん、なんかクラファンもともするとそういう風になりがち、
うん、
なんかクラファンってこういうものであるとかって、うん、いやでもそれって誰が決めたんだっけ、うん、みたいな話ってあるかなと思っていて、やっぱりそこから一回外してみるって結構すごく大事なのかなって時々思うんですよね、
うん、
だからそうじゃなくて、いやそのねかっちりした道おにゃらら道ができてるのはいいんだけれども、そうじゃないのもひょっとしたら面白いんじゃないとか、
う
で、本当にやりたいのって何だったっけとか、いうことを考えて、例えばね、石谷さんがこう、こういうことが本当にやりたいんだな、でもこれって今のクラウドファンディングじゃないんだよな、みたいなものが案外、シンクってるのかもしれないとか、ありそうな気がするんですよね。
うん、そうなんですね。僕の私利私欲だけで言うと、僕は最終的に写真が撮りたいだ
け。物を作って。物を作って写真が撮りたい。
写真を撮るための言い訳を一生懸命作
る。すごいですね。
人を撮りたいとか、物を撮りたいでもなくて、写真を撮りたいんですね。
はい、あ、だから、
物を使ってる人の写真が撮りたい。
うん、で、写真を撮るのに理由が欲しいんです。
うん、
なんか、ただただ、写真を撮ることには僕はあまり興味がないので、
うんうん、いい写真を。
撮ることによって何かが相手に伝わるっていうものですよね。うん、で、ただ僕はプロではないので、他人のプロダクトではそれをやるたくはない、
うんうんうん。
ってなると、自分のプロダクトだったらいいでしょっていう。っていう順番なんです。はいはいはい。そうなんですよね。
死ぬと言いたい。
そう。そう。
でもお子さんをとかじゃないんですもんね。まあ、家族をとか。
とってはいますけど、うん、もちろん。ただ、それとはちょっとまた全然別のものですね。うん、そうそうそう。
面白いですね。考えたことがなかったですけど。
だからなんかそのね、写真を撮ろうとすると、さっき言ってた実は写真道みたいなことに実はなってっちゃうんですよ。
なるほど。
うん、こう、レイアウトはこう
なら、うん、ありますよね。
ならないとか、それからその何、なんだ、じゃあ例えばその撮影会みたいなとこ行くと一人の時間が決められててとかなんとかっていうことで、うん、これもうしょうがないんですけど、そのなんかこういう写真とかを撮りたい人たちって、まあどっかでコミュニケーションが苦手だったりもするんですね。なので例えばまあ今もコロナでだいぶ減っちゃいましたけど、例えばそのカメラの展示会とかって行くと、その写真をぜひ撮ってくださいみたいな被写体の皆さんがいらしたりするんですよ。でも、うん、撮る方はもう常にもじもじしてるんですよ、
うんう
ん、本当に日本全国もじもじ大会っていうぐらい周りにもじもじした人しかいないので、うん、そうするとじゃあ例えばそういう人たちをパッと見つけて、そういう人たちに向かってパッと表情を作れる、モデルさんとかってすごい人気が出たりするんですよ。
うん、かわいいとかそういうことじゃないんですね。
それだけじゃないんですよね。で、僕はなんかその結局そのただ写真が撮りたいわけではなくて、うん、何かに役立つ写真を撮りたいので、うん、はいはい、そうなんですよ。それをやりたいのを、でそれをなんだろう、ある意味だから自分が発注主ですよ。
うん、
うんうん
うん、
自分が発注主で、お礼にお前写真、
はいはい、
っていうのが一番自由度が高いじゃないですか、
うんうんうん、思ったことが伝わるし、
そうそう、好きにやればいいっていうこと
な
ので、うんうん、でその何、そんなにしょっちゅう撮ってられないっていうのもあるし、
うんうん、
っていうかそんなに撮らなくていいっていう、年に1回か2回あればいいかなぐらいの頻度で全然構わないので、なぜかというとですね、なんて言えばいいのかな、その、ポートレート写真って、なんか本当に自分の体力、HP、MP 両方削られるんですよ。
そうなんですか。
半日撮るともう、なんかもうヘロヘロですね。
それは、モデルの人に気を使うからとかではなくて。
うん、じゃなくて、その、結局ちゃんと、その、神経研ぎ澄ませないといい写真って撮れないんですよ、
うん、
だからそのいついいものが来てもいい状態でぐっと待って来るぞっていうところでシャッターを切るので、うん、そのただぼーっと待ってるわけではないので、
うん、
そうなんですよ。でそれをちゃんとやってるともうなんか あの、半日経った後には、なんかまあわかんない、とりあえず帰りますみたいな感じになってしまうっていう。で、それはプロの現場では当然許されないことなので、でも僕は写真撮るのは好きなので、自分がクライアント、
発注側
になればできるっていう。
なるほど、はい、そうか。プロとはまた違う面白みがあるってことですね。違うんですね。だからプロのカメラマンになりたいってわけではないわけですね。コマーシャルフォトグラファーではない。
ないですね。
なるほど、うん、あ、なんかそれはすごくわかる気がしました。なんか、うん、自分が好きだから、
うん、はいはい、
あのプロじゃないんですよね。
そうです、そうです。ハイアマチュアです、うん、あくまでも、うん、はいはい、
すごくわかります。なんか自分の好きなことで生計を立てるってやっぱりすごく辛いことだなと思っていて、
うん
うんうん、なんかあの昔音楽やってたのですごいよくわかるんですけれども、音楽が好きで音楽の道に行くと結構自分の好きな音楽ができないみたいなジレンマとか、はい
はい、本当に音楽やりたかったら公務員になれってよく
言う。そうそうそうそうなんですよ、うん、でみんな結構そういう人って多いんですけど周りにも。そうそう、自分の時間ができるので。
そっかそっか、
自分の時間を一番作れる方法で一つで、
はい、定時だしね、
はい、
はい、
そういう人たちが一番音楽は楽しんでますね。
そうなんですよ。
逆に音大とかに行っちゃうと本当にね大変というか、
うん、
もちろんねその中で成功する人もいるし
当然、
うん、なんですけれども。
そうなんですよ。だからその本当にプロになってその何演奏なり何なりでお金を取ってっていうことだけが音楽をやるっていう道ではないっていうことなんですよね。
そうですね。
いろんなやり方が全然あっていい、うん、
はい、ハイアマチュアでしたっけ。
そうです、ね、
ハイアマチュアでしかできないこともあるのかなって気がしますね。
だから僕とかだと写真好きでもありながらカメラという機材好きでもあるわけですよ、
うんうんうんうん、
これ両方僕の中では同居しているので、で機材好きは基本的にプロの現場ではいらない要素なので、
うん
うん、なぜかというと別にどんな機材で撮ったってよくて最後の上がりが良ければいいわけで、うんうん、
あ、その信頼性とかね、
うん、そうそう、むしろ嫌われるというか機材に妙にこだわる人はね、うん、そんなことよりもちゃんといい上がりの写真を出してくださいっていうことなんですけど、そんなこと言ったってねカメラ楽しいじゃん、
うん、
うん、のも当然あるので、
うんうんうん、
その部分がまあね、動画撮れる人たちは多分 YouTube とかでそれを実現していて、で僕はちょっと動画は基本的にあまりやる気がないので、写真でやりたい、でそのためのネタを自分で作るみたいな。
すごいですね、
うん、な毎日なんかとてもとてもやる気ない、
うん、でも写真に撮るためにバク作ってるって言ったらバクファンはなんか複雑な気持ちないそうですね。俺たち
お前は何を言ってる
の、ねね、うん、
そうそうそうそう、
まあ、でも動機はね関係ないですからね。
そうですよ、うん、だってゲーム作りたいのに作れなくて成功してる人もいるぐらいですから。
本当ですよね。
うん、そうなのね、その人の勝手ですよね。
そうなんですよね。なんかまあ、本当どう転がってもいいんだけど、その、なんだろう、その、そういうものを面白がってるくれる人たちが集まってる場というのは、やっぱりすごく貴重な場なので、うん、そこと、きびだんごをうまくつなげる。
そうですね。まあ、本当にね、バックスペースさんもそうですし、他にも、なんかそういう人たちっていっぱいいる気がしていて、はいはい、なんとかやっぱりそういう人たちとつながりたいですよね。
そうですよね、うん、まあそういう人たちの方がなんかパフォーマンス出たらバックスペースとはさよならすればいい。
いやいや別にさよなら話じゃないと思いますけどね。
はい、はいはい、まあまあまあそういうことがねあっていいんじゃないかなというのが、バックスペースさんから投げられたたまに回する回答、うん、まあ、とりあえずね、何かしらのアクションができる形につなげていきたいなと思っております。はい。でもやっぱ何度説明をしても、やっぱり、休日に3時間生放送は頭がおかしい。
好きなんじゃないですかね。
ね、 まあ、休日と思って活動だと思ってるから、きっと皆さん。うん、
仕事だとは思ってない。
思ってないんだと思います。
あ、まあ、仕事では確かに。まあ、でも仕事的にやってる人も実は、あそこはスタッフもいるので、実は。
単純に遊びってわけにはいかないということ ですね。
そうなんですよね。
ちゃんとした番組なら。
そこがまた面白いところでもあったりするんですけど。
ね、ああでも月に1回ぐらいなら下にさんもいいんじゃないですか。何ノ
ーノーシグナル。
たまたま、これバックスペースで、ね、あの売ってるあの T シャツです。
ノー
要はそのカメラが、うん、カメラが異常があって止まると画面がノーシグナルってなるんですよ。でそれってあの、映像配信やってる人はすごいドキッとする言葉なんですよ、はい、だからそれをわざわざ T シャツにするっていうそういう感じですけど、なんかそういうなんかいろんなことをやってる人たちでもあるので、あのわかんないですけど、バックスペースいうリスナーから次のきびだんごのプロジェクトオーナーがね、出たりとか。
楽しそう。
そういうことが起きてもいいんじゃないかな。
う
ん、
そうですね。
はいはい。
実際にさ、メーカーフェアとか行く人なんでしたっけ？
僕は実は第1回から行ってますと。
ああ、そうなんですか。
ただ、今は、ここ6、5年ぐらいかな。今あそこですよね。ビッグサイトですよね。
そうです、そうです。昨日、おととい。
ビッグサイトになってから行けてないっていう感じです、僕は。まあ単純に言うと、ちょっと子供がまだ小さいので、土日が割とそっちに来られちゃうので、なかなか、でも一回連れてったかな。
楽しいですけどね。
第一回はね、小学校でやってましたからね。
へぇー。
はい。どっかね、インターナショナルの学校の、あの体育館使って、もう今ね、今やもう巨大ね、イベントになっちゃいましたけど、当時はもう本当にこうちょっと、なんか体育館に収まるぐらいの人数しかいなかったので、
なんか、いや、たまたまそのメーカーフェアの話をしたのは、やっぱりあそこもその、作る人と見に来る人がほぼ同一というか、
そうですね。う
ん、で、かつ、その、なんていうのかな、みんな本職は当然あるんだけれども、趣味の世界に、ものすごいコミットしている人たちが集まってて、なんかこう、この完成度すごくないですかとか言って、この趣味じゃないとこんなのできないですよみたいな会話が結構普通にあるので。
仕事ではできない。
そう
よくわかんない会話ね。
仕事ではこの完成度出せませんとか。あれみたいな。でも、それがやっぱり楽しいですよね。
そこに垣根をね、なんかなくなってきているっていうのは、まあもうこの本当10年ぐらいのずっとトレンドですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
ゲーミングの機器ですごい成功したレーザーっていうのがありますけど、
レーザーですね、
レーザーの箱に必ず書いてある言葉があって、フォーゲーマー、バイゲーマーっていうのが必ず書いてあって、我々がゲーマーだから、あなたたちが欲しいものを提供できるんですよっていう。
かっこいい。
はい。そうなんですよ。で、そこを本当に一番最初に徹底したのが実はレーザーなので。
うん、いいですね。
もうちょっとね、状況が変わっちゃったんで、もう今違うんですけど、例えばサンフランシスコだと、なんだっけ、ウェストフィールドでしたっけ、
ショッピングモールですか？
ショッピングモールの、なんだっけ、坂道登ってくケーブルカー、
あ、はいはいはい、
の一番下の方の発着場のすぐそばにデパートがあって、そこの一番目立つエントランスがレーザーのストアになって で特に土日はそのまあもちろん物も売ってるんだけど、どちらかというと子供たちにそこで遊んでっていう風にその場所を開放してる、ですよね。もうまあ、あそこのデパート自体がクローズしてしまったので、
そうなんですか、
もう何もないですけど、はい、結構それは、まあ、かなりアップルストアは参考にはしてると思いますけど、そういうことを割と最初に始めたメーカーの一つですよね。今もうあらゆる PC メーカーが ゲーミングのブランドを持ってますけど、うん。うん、なんかそこが、なんだろう。ゲームをやらない人からすると同じもののように見えるけど、ゲームをする人たちからすると全く違うもの。
まあそうですね。本当にその分かってる人が分かってない人がみたいな話は、うん、よくありますよね。
だって画面のリフレッシュレートとかって気にしたことあります？
うちの息子は気にしますね。FPS やるときは
全然違うんですよ。
大きいってやっぱりマシン買わないとダメな感じですか？ゲーミング。
大きいっていうよりも、その画面がどれだけ早く切り替わるか。
ほうほうほうほう。
通常の、うん、まあスマホとか PC はだいたい 60Hz ですよ、うんうん。で、今ゲーミングはちょっと前が144が標準で、うん、今は多分200いくつぐらいまで行ってるのかな。要は、その、例えば、早ければ早いほど、じゃあ、例えば、弾が飛んできたときに、60Hz だと、こっから次がここに出ちゃうんです。
うんうん、コマ落ちみたいになっちゃう。
そうそう。でも、それが、レートが上がってくると、これ、これ、これって見えるようになる。
はいはい。
そうすると、これが見えた瞬間に避けることができるわけです。
なるほどね。
うん、そうそうそうそう。
へぇー。
とかとか。
はあはあ、それって画面の問題なんですか？ハードディスクの問題だと思ったんですけど、違うんですか？
それは、
それでさっきハードディスク？なんか高いゲーミングなんとかってありますよね。
グラフィックボードのやつもあるんだけど、最後に出力するのは画面なので、うんうん、画面が良くないと、グラフィックボードがどんなに良くても意味がないってい
う。いいのお持ちなんだ、息子さん。
すごいこれ
当たり前ですね。そんだけ早く表示するってことは、うん、当たり前ですけどディスプレイとしての性能が高いんですよ。
うん
うん、だからその値段がっていうのもあるけど、普通の例えば、ね、ネットを見たりとか、それこそオフィスでドキュメント作ったりっていうことでは全く必要がないんですよ、ねね
うん、
ゲームだともう本当に勝ち負けを左右することもあり得る、うん、となると、みんなお金を払うっていう、
わかるわかること
なんですよね。そうなんですよ。
よく聞きますよね、そういう話。クリスマスプレゼント何欲しいって言ったら、いいディスプレイとか。う
ん、ああ、言いますか。
はい、聞いたりすることあります。お嬢さんに頼まれたとか。結構今もう男女関係なく、ゲーム好きな子は好きですもんね。
すごいですね。うん、いいディスプレイが欲しいってすごいですね。
いいディスプレイが欲しいとか。
クリスマスプレゼント。
そうそうそうそう。
もうちょっと違うものを考えて、聞いてよかったよみたいな。
成績が良かったら、このマシン欲しいとか。
うん、ああ、ありますね。
で、金額聞いてびっくりしたとか。
はいはいはいはい。
けど、
ゲーミング PC 高いですもんね。
そうそう。
それは子供たちの世界だと、もう一個あるのが、うん、彼らが物心ついた頃にはもうスマホがあるんですよ、はい、なのでスマホは基本的にかっこよくないんです、うん、
あ、
物心ついた時からあるものだから、はいはい、
そういうこと か、
そうじゃない、要するに親世代が楽しんでるものは子供の世代にとっては古いものなので、
わかる、うん、
はい、そうなんですよ、
ね、
そうなんですよね。そこの問題もやっぱりあるので、うん、まあ要はスマホみたいな、スマホのから何だろう、その革命からその10年過ぎたけどまだ次が来てないっていうことでもあるんですけどね。なので、うん、彼らにとっては全然スマホは普通にあるものなので特にみたいな、はい、わざわざ何か、うんうん、もしくは親にお願いして買うのであれば、スマホじゃないものを欲しいということですよね。はい。だからなんかだいぶ変わった、なんか本当何週目に入ってるのかよくわかんないですからね。うん。だからなんか この集会の人とこの集会の人とこの集会の人で結果的に同じものを欲しがってるとかあるんです
よ。そんな気はする。本当にファッションと一緒でなんか回ってきてる感じも、
そうそうそうそう、本当にそれです、はい、ということで、
はい、 今日はちゃんとなんか中身のある話ができたんじゃないですか。その最初に想定してた
最初に想定した話で、ね、
話でできました。うん、そうそう、
アイドル全振りではなかったです
ね。なかった。あれは、ね、ないわけじゃないけど、はい、
あれはあれでめちゃめちゃ面白かったですけどね、
はい、面白かったです、うん、はい、でもきびだんご全く関係なかったからね、ほぼ
いやあれはまあ
でも推しっていう、
そう
だ、
そうそうそう、
推す心理がありましたね。
推し活ですよね、
はい、
だからそうそう、だからクラファンのそのやるというか見るのも含めてですけど、バックするところも含めてなんですけど、そのなんだろう、でこれはアイドルもそうなんですけど、別に楽曲が良ければいいわけではなくて、やっぱり誰が歌ってるのか誰が作ってるのかっていうのは非常に大事で、でクラファンもそうですよね、やっぱり誰が作ってるのっていうのはみんななんか無意識、言語化できてなくても見てますよね。どんな人がやってるのっていうのはみんな静かに見てるところは本当に、
ね、そうですね、大事ですね、うん、この人は本当に自分と同じようなことを考えてやってるんだろうかとか、
そうそうそうそうそうそうそう、そういうところはね、なんかそういうのを感じるとなんか本当に一瞬でバックするんですよね。
うん、分かる気がします。
それはなんか金額だけではやっぱりないなという、うんうん、でそこになんかそのね、まだバックスペースに何の説明もしてないですけど、その今回そのやろうかなって言ってる話がなんかつながってくれると非常にいいんじゃないかなというふうに思っておりますっていう感じで締まりましたかね。
締まったと思います
はい、ということで今回はこの辺にしたいと思いますが、次回、今回あまり宿題がないんだよな、うん、ちょっとまた次回までに考えたり、
ね、
ちょっと、もし
くは、うん、次11月だから、まあ、年末には早いか、
年末にはちょっとまだ早いですね、はい、ですです、
なんか考えておきます、
はい、っていう感じで、はい、
ありがとうございました。
なんか締めの言葉とかっていうのも考えてない、
ね、そうですね、
締めの言葉ってあるものなんですか。
ああ、まあ大体あります、はい、以上なんとかでお送りいたしましたみたいな、
いかがでしたかみたいなやつですね。
なるほど、
はい、
で本当のラジオだとそのエンディングのテーマは必ずこの秒数から始まらないといけないので、その最後のアナウンスのお尻をここに合わせるみたいな
プロ技術があるわけですね。
ですね、そうそうそう、
ね、あれすごいですよね。
うん、
あれは本当すごいですね、うん、
あれはアナウンサーが合わせてるんですか、それとも創出の人がピッてここで押してるんですか。
両方あります、
うん、一応それを指示しながらアナウンサーの人もそれを、
生放送の場合はもう多分どっかで時間をも決めて、うん、要はその音楽がだんだん流れてきて、あ、終わらせなきゃって流れてくるのが大体、例えば終了の3分前になったら必ず音楽流れてくるから、その3分以内に収めなさいっていうのもあるし、
時計も見えてるし、
収録、うん、そうです。で、収録ものだと今度逆で、このアナウンスを編集するときに、例えば1時間で終わる番組だったら59分30秒にこの最後のセリフをピタッとはめると必ず同じ形で終わりますっていうふうに編集したりとかっていうことも
できます。なんかあまりそういうのが徐々に AI とかでなくなっちゃいそうですね、古き良き伝統の
ね、職人技みたいな
ね、
はい、
3分にしてくださいって言ったら分かりましたで終わっちゃいそうですね。
うんうん、確かに。
いやでもね、それで済むんだったらそれね
確かにね
まあね、そこに結構ね、
職人技、うん、
はい、
そう、
そこの価値がね、うん、
そう、
そう、確かにな。
それで済むんだったらもう本当いいですよ。それ
はい、
はい、
皆さん、きびだんごは10周年でした、はい。ぜひ次回もお楽しみに。